歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴史フリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんばんはでございます。
はい、
佐野さん。
はい、
ちょっと私気づいたことがあるんだけど。
ほう、何でしょう。
あのさ、そもそもさ、
はい、
日本って馬がいない国だったじゃない。
おー、いきなりぶっこんできましたね。まあ、確かに馬っていつから来たんだろうとは思いますね。
うん、それこそ縄文時代とか弥生時代とかって日本列島に馬はいなかったっていうのが通説だよね。
おお、そうなんですね。
うん、
実際にいつ来たかっていうのはちょっと僕は明確には知らないんですけれども、
うん、
はい、でも昔のなんか歴史の授業で習った時には、うん、埴輪には馬のモチーフのものはあったので、その時にはいたんだろうなっていうのはなんとなく、
うんうん、
はい、思いますけどね。
埴輪が作られていたので古墳時代、う
ん、はい、そうですね、うん、縄文時代とか弥生時代ではないですね。
そうそうそう、
はい、
そうすると縄文時代弥生時代の遺跡とか発掘された動物の骨とかに馬はないわけよ。
なるほど。
うん、だけど古墳時代になると埴輪にちゃんと馬がいて、しかもその地層からは馬の骨も出てきたりしてる。
それまでは、
うん、
鹿とかイノシシだったってことですかね。
だから鹿とかイノシシには乗らないよね。
まあ乗らないけど、その骨とか、
ああ確かに
出てくるのはそういうことですよね。
そうそうそう、
馬っていう動物の骨とかはそもそも出てこない。
そうそうそう、
なるほど。
だから馬はどこから来たの、うん、っていうのは、まあでもどの文献だったり、うん、こうね、あと AI ちゃんに聞いても大陸から来ましたって言われるんだけどさ。
はい、
うん、
うん、そうですよね。
うん、
まあ大陸の方だともっと古い時代から馬ってもういましたもんね。
うん、
馬車とかもあったし。
そうそうそう、ローマもね、馬車が通ってたからね、うん、
はい、
うん、そう考えると西洋の方では3000年ぐらい前、
うん
うん、から馬を活用してたのかなっていう雰囲気なんだけど、
うんうんうん
うん、
そういうことですね。
そう、日本に関してだと、まあそうね、古墳時代のどの辺かっていうのははっきりしないけど、
うん、
まあ1700年ぐらい前、
うん
うん、くらいから日本に馬がいたのかなみたいな。
なるほど、
うん、
まああれですよね、古墳時代って、うんうん、朝鮮半島とか中国とかその辺の地域との交流が活発になり始める時期ですもんね。
うんうんうん、
うん、
そう、
その時に馬がなんか来たっていうのは、うん、まあ、説としては有力ですね。確かに。
そうそうなのよ、うん、
で何に気づいてしまったんですか。
そうなの、佐野さんって、
はい、
日本の神話って詳しい？
いや、まあめちゃくちゃ詳しくはないですけど、まあ、さらっと、うん、さらっと知ってるぐらいですかね。
さらっとしてる？
はい。
そしたら日本の神様、一番有名な神様誰だ？
アマテラス。
お、さすがでございます。
はい。
うん。じゃあ、アマテラス大御神って、
はい、
有名なエピソードがいっぱいあると思うんだけど、
はい、
何か知ってます？
やっぱり、隠れちゃって、宿の中に隠れてしまって、で、雨の渦ね、が踊って、なんか楽しそうにしてるところをこう隙間からちょっと顔を出したら、こ
う
引っ張り出されたみたいなのエピソードは有名かなと思いますね。
そう、天の岩戸伝説ね、
うん、
そうで、これなんでアマテラスが岩戸に隠れちゃったかなんだけど、
お、
うん、これってスサノオノミコトが、
はい、
高間ヶ原で狼藉を働いて、うん、それでアマテラスがもう嫌って言って、うん、天の岩戸に隠れましたっていうことなのよ、
うん
うん、でアマテラス大神とスサノオノミコトって兄弟なんだけど、
うん
うん、イザナギの子供なのね、
うん
うん、でイザナギの子供で兄弟なんだけど、スサノオが乱暴者であんまりにも仕事しないから、
はい、
お前はもうじゃあちょっと地上に行ってしまえみたいな感じでイザナギのお父さんに怒られて、
うん、島流しですか、
うん、島流しですよね地上流し、
はい、追放されたわけですね
そうそうそう、でその時にあ怒られた、追放された、まあでもお姉ちゃんに迷惑かけたからお姉ちゃんに挨拶してから行こっかなみたいな感じで、
うん、
それで高間ヶ原にいるアマテラスのところに行ったんだけどさ、
うん、
でその時にいろいろやらかすのよ、またこの暴れん坊が。でね、みんなが一生懸命手入れしてる田んぼのあぜ道を塞いで、
うん、
ね、田んぼをダメにしたりとか、
うんうん、
あとうんこをね、
うん、
あちこちにしたり投げたりっていうガキみたいないたずらをね、嫌がらせをしたりとか、でいたずらで済まないのが、旗織りをしてる女神たちがいる小屋にね、ヒヒーンのお馬さんの皮を剥いで生皮を剥がされた馬が投げ込まれて、であまりのことにびっくりした旗織り目が、うん、旗織り機に体をぶっ刺して亡くなっちゃって、
うん、
でそういったもう迷惑行為でアマテラスがあまりにも病んじゃって、うん、もういや私神様やめるって言って引きこもっちゃったのよ。
あ、それが原因だったんですね。
そうそうそう、
あ、もうもはやテロですね。
そうなのよ、嫌がらせとかなんかちょっとしたいたずらとかじゃない次元なんだけどさ、
うん、
で、まあ、引きこもりました。でもさっき佐野さん言ってくれたように、うん、こう楽しそうにしてるところに、お、なんだろうと思って覗いたところを引っ張り出されて復活、
うん、
っていうのは有名なんだけどさ、
うん、
私が気づいちゃったのは、
お、今の中にヒントがあったんですね。
あった、気づいた。
いや、なんかね、うんちをまき散らしたっていうところがねあまりにも衝撃すぎてうん、なんか挨拶ってどういう挨拶っていう感じですよね。
なんか挨拶の意味がちょっと違うかなみたいなね、
うん、なんかね、夜中に校舎の窓ガラスを壊して回ったみたいな
盗んだバイクで走り出すとかね。
そうそうそう、なんかすごい自己主張というか、
うんうん、
自分を見てほしいの、
うん、
なんかちょっとこう表現方法が不器用だったのかなみたいな。
こじらせるにしてもかなり迷惑だけどね。
そうですね、
うん、うん、で私が気づいたのは、
はい、
うんちではなく、
はい、
はい、旗織り目の館に皮を剥いだ馬を投げ入れたっていう下りなのね。
はい、
うん
うん、
だってさ、日本に馬って古墳時代ぐらいからようやく出現するわけでしょ。
まあそうですね、
うん、はい、でも一応今の天皇陛下って、はい、天照大神のご子孫っていう設定になってるじゃない。
まあ設定というかそうですよね
佐野さん大人だな
、はい、
そうで、まあ、天皇家の、うん、先祖である神武天皇っていうのが、はい、天照大神の孫っていうことになってるから、うん、そうすると神武天皇よりももっと古いわけじゃない天照って、
うんうんうん、
で一応神武天皇は紀元前660年に天皇になりました、うんうん、そこから日本がスタートしましたっていうふうに言われてるから、うんうん、そうすると2684年前になるわけよ。
うん、なるほど。
そう、そうすると2684年前って、
はい、
これまだ古墳時代には全然遠くて、
うん、
うん、弥生？縄文？みたいな。
うんうんうん
うん。え、日本に馬いないけど？っていう。
確かに。これはちょっとやばいことに気がついてしまったかもしれないですね、うん、おっと誰か来たようだってなるかもしれないですね、うん、確かに、
うん、
確かにちょっと矛盾が生じてますね。
そうなのよ、うん、ただこれ考え方いろいろ角度を変えると、
はい、
もしかしてこうだったんじゃねっていうのがいくつかあるんだけどさ。
あ、そうなんですか。
例えばよ、
はい、
うん、馬って表現されてるけど、
はい、
実は例えば鹿とか、
はいはい、
うん、イノシシとか、うん、違う動物だったんじゃね、
うん、
っていう風に、まあ、優しく解釈することもできなくはないとか。
まあまあまあまあ、まあ、当時日本にいた動物でそのいたずらをしたんだとしたら、
うん、
まあそうなりますよね。
そう、
まあ、大体物語ってね、あの時代が進むにつれて、
うん、
尾ひれがつくって言うじゃないですか。
そうそうそう。
だから分かりやすくこう馬に変わっていってしまったっていう可能性もありますからね。
そうなのよ、
はい、
で、なんといってもこの、ね、下りっていうのが、
うん、
古事記に載ってるわけじゃない、
うん、
日本最古の歴史書、うん、でこれが編纂されたのが天武天皇の時に命が下されて作ったわけだから、
うんうん
うん、と7世紀、
うん
うん、ってなると1300年前ぐらいの話じゃない、
うんうん
う
ん、
そうするとその当時は当たり前に馬がいるから、
そっか、
昔馬がいなかったとは誰も思ってないからさ、
うんうん、
なんかでっかい四つ足動物を投げ入れたらしいよっていう言い伝えであれば、
うん、
それって馬じゃねみたいな、
うんうんうん
うん、
確かに、
うん、なんかね、四つ足の大きい動物を投げ入れたっていう風に言い伝えられてるから、それって、まあ、大きいって言ったら馬かな、じゃあ馬で描いちゃおうかっていう風にした可能性もあるとか、
まあ、あとは神様が、
うん、
神様のいたずらだから、
うん、
スケールをでかくしたかったってことを考えると、
そうそう、
その鹿を投げ入れるよりも、
うん、
要はその重宝されてた馬とか、うん、武人の乗り物っていう、
うん、
その馬、
うん、
を存在に扱ってしまうほどの、
うんうん、
豪快な人物だったみたいな、
うん、
そういう比喩として馬を使っちゃったっていうのもあるかもしれないですね。
そうそう、あとはやっぱり、うん、言うても当時も馬ってやっぱり貴重だから、
はい、
うん、そこら辺にいる動物だと神様の格が下がっちゃうかもしれないからね、
うんうんうんうん、だし、
うん、
その引きこもるほどの迷惑行為にするには、
うんうん、
やっぱその貴重なものさえも、
うん、
そういう風に存在に扱ってしまうほどの、
うんうん、
悪ガキだったぐらいにしないと悪さが際立たない、う
んうん、確かに盛りたいよね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
うん、 それがなんか石を投げ入れたとかだったら、
うん、
本当にいたずらになっちゃうけど、
うんうんうん
うん、馬を、ね、川を剥いで投げ入れたっていう、
うん、
なんかわざわざそんなことしなくてもいいのにっていうことをしてるぐらいだから、
うんうん、
よっぽど迷惑行為に仕立て上げたかったんじゃないかとも考えられます
よ、ね、うんうんうん
うん、
あとは比喩表現にしてる可能性もあるかなって思って、
はい、
うん、例えばだけど、ま、うん、スサノオとアマテラスが実は戦をしてましたとかだと、だって日本のルーツの神様がしかも兄弟で戦争してたとかだと、さすがにちょっと醜聞が悪いなって思うと、
ああ、
うん、喧嘩してましたとか、
うん
うん、なんかもうちょっとこうスケールをね、うん、ダウンさせたいかなみたいな。
ああなるほどね。
うん、
ああそっかそっか。ではその家族のいざこざみたいな感じのストーリーにしてるけれども、
うんうん、
マイルドにしてるけど、
うん、
本当は、うん、戦があって、
うん、
で負けた軍が追放されて、
うんうん、
でそれで追放された腹いせに、
うん、
なんか一揆じゃないけど、
うんうんうん、
なんか地方でいろんなことをこうやってしまってて、
うん、
でそれを収めなさいって言われてたアマテラスが、
うん、
いやもうこんなのやってられないから、
うん、
私はもうあの家督を折ります、
うんうんうん、
あの坊さんになって
そうそうそう出家しますみたいな、う
ん、みたいな感じで一回引き下がったけど、
うん、
いやいやそういうわけにはいかないからって言って、うん、みんなで引っ張り出してきて
減毒させて
っていう、うん、それをなんかマイルドにした感じ、
そうそうそうってこともありえる、
うん、でもそれすごい分かりやすいかもしれない、
うん
うん、実際にそれって戦国時代でも起きてる話だし、
うん
うん、やっぱこう文明においてはやっぱ起こり
う
る話だから、
うん、
それはあるかもしれないですね。
そうそうそう、例えば私の地元で言えば仙台でね、伊達政宗が、弟の小次郎を殺したというふうに伝わってるし、うん、それも大河ドラマで描かれたりしてるんだけど、
は
い、でもそれってでちょっとやっぱり他の国からすると、伊達ってちょっと兄弟で殺し合うの、
うん、
いやーちょっといただけないわみたいになる可能性もあるじゃない、
うん
うん、なので例えばね、あの大河ドラマで描かれたのは、お母さんが政宗に毒を持って、
うん、
あの殺そうとして、
うん、
で、
うん、
政宗の代わりに弟を当主にしようとしていましたけど、でもそれは別にお母さんが鬼ババだったわけじゃなく、ちょうど、秀吉が小田原攻めをするときに、うん、伊達政宗お前も参陣してわしの軍門に下れっていう命令が来てるタイミング、
うん、
でも政宗が今小田原に行ったらきっと小田原で殺されると、
うん、
そうすると伊達家は滅ぶことになっちゃうから、
うん、
だったら政宗は死にました、で家督を継ぐにあたってまだ幼い弟だし、
うん、
政宗が死んだばっかりで伊達家ごたごたしてるからちょっと小田原には行けないんですって言って切り抜けようとしたっていう考えがあって、そういう風にしようとしたっていう説もあったりして、
うん、
そうで、どれが本当かって、まあ、正直分かりづらいんだけど、ただ、うん、いずれにしても伊達家の先祖にあたる政宗のお母さんが鬼ババだと聞こえが悪いから、
うん、
そうやって実はこういう深い思いがあってやらざるを得なくってやったんですよみたいにして、弟が亡くなったのも別に政宗は弟が嫌いで撃ち殺したわけじゃなく、やむにやまれず自分が毒を盛られそうになったから、弟が、ね、いなければもう家督を継ぐのは自分しか当然一人しかいないから、 自分の命は狙われないだろうっていうふうに、家を守るためにあえてやったんですみたいなふ
う
にもできるから、
うん、確
かに。そうするとアマテラスと、スサノオのこの下りも、うん、もしかしたら本当は同じ一族で兄弟で争って戦があったかもしれないけど、うん、言うてもスサノオさ悪いことしたかもしれないけど、アマテラスと兄弟で天皇家のね、あのルーツにあたる血筋なんだから、あんまり悪く書いたらまずいよねみたいな感じで、うん、いたずらがちょっと行き過ぎていました程度にしたとか。
まあかなり、それにしてもなぜその例えなんだっていうくらいの例えですけどね。
そうなのよ、うん、そうすると
よっぽど悪かったんじゃないかっていう。
そうそう、よっぽど悪かったんじゃないか、
うん、
もしくはまた違う比喩表現が、私たちが思いつかない比喩表現が隠されてる可能性もあるよね。
あ、そうか、うんちをまき散らしたっていうのをやっちゃったんだなって受け取ってますけど、ではなくて、実はそれも何かの置き換え、なんかメッセージみたいな、
うん、
確かにっていうのはありますよね。でもなんだろう、そのうんちをまき散らしたっていうのも、例えばその畑を耕すためにやってた可能性も、
声ダメのものをね、
それも可能性としてはなきにしもあらずじゃないですか。
うーん、
だからその当時わかんないですよ、今はもうそういう声ダメの糞尿を畑にまくと有機肥料として野菜がすごい育ちやすくなるっていうのはもう当たり前のようにみんな知ってるけれども、まだその当時あんま知られてなくて、それを一番最初にやったから、なんかこう気が触れたんじゃないかみたいな、なんでそんなことをするんだっていう風に、なんか叩かれてしまったっていう説もなきにしもあらずですよね。
そう、無理やり考えればね、
うん、
そうだから今佐野さんが言ってくれたように、いい風に解釈しようとすると、そうやってね、あの悪さをするためじゃなくって、良かれと思って、あの、有機肥料を届けましたとか、あと、皮を剥いだ馬っていうのも、もしかしたら、食料として、ね、あの、馬の肉を差し上げましたと。で、丸ごと生きた馬を、あの、送ると解体するのが大変だろうから、もうちゃんと加工した状態であげましたよと。ただアマテラスのお国では、あの馬肉を食べるという文化がなかったから、びっくりして嫌がらせかみたいに思ったっていう可能性もある
よね、うん、だって実際それは今というか戦国時代というか、まあ、今でもそうじゃないですか。例えば九州とか東北のそれこそあの福島、
あ、相馬ね、
南の方の地方では馬は食べないっていう地域もあるじゃないですか、だからやっぱ実際にそういうのは、なんか価値観の相違ずれみたいなのは、やっぱあったんじゃないかなとは思いますけどね。どっち主観で書いていくかにもよるというか。
そうだよね、っていうのもあったり、あとはとんでも説になるかもしれないけど、まあ、日本に馬がいなかったとしても、世界には馬はいたわけよね、ってなると、じゃあ高間ヶ原、あとはアマテラスやサノオが住んでたのは日本じゃないところだったみたいな。
お、ちょっとそれはそれはちょっと僕から何も言えないですけどね
高間ヶ原外国説みたいなね。
あ、なるほどね。まあまあそこは皆さんのご想像にお任せしますどの説でいきたいかっていうね、
逆にね、うちらが思いつかないような説をご存知の方がいれば教えてもらいたいよね、
確かに、
うん、
ま、どっちにしてもその これだっていう確実な資料があるわけじゃないので、
うん、
今日話した、ね、内容は全て妄想の範疇でしかないんですけどね、
うん
うんうん、でもいろんな考え方はできますよね。
そう、まあ、あとは、まあ、後期2684年っていう設定になっているけれども、
うん、
まあ、馬がいたという前提であれば、アマテラスとサノーが活躍してた時期って古墳時代なんじゃねみたいな。
あ、はい、うん、
なんか歴史をね盛るために長く古く言ってるけど、実は意外とね最近の話なんだよ、うん、みたいな。
あ、なるほどね、
うん、
はいはいはい、確かに、うん、要は最近あった話なんだけど、
うん、
昔
、うん、
その伝えていくために、
うん、
確かにそれもありますね、
うん、天武天皇がこれまでの、ね、皇室の歴史、日本の歴史を編纂しなさい、うん、作るにあたって、うん、日本はもう昔からある由緒正しい国っていう風にしたいから、そこはちゃんとやれよみたいな指示があったかもしんないしね。
あ、確かに、うん、まあ、でもその馬がたどり着いた時期に関しては、
うん、
多分ずれようがないと思う、
うんうんうん、
それは馬の骨が出てき始めた時期っていうところでしっかりともう分けられちゃうから、
うん、
その馬が伝来してきた時期に関しては多分
変えようがない。
そうそうそうそう、
うん
うん、でもその話が後から持ったのか、
うん、
なんか前後っていうのはあり得る話ですよね、
うん
うん、なるほどね。
そう、
すごいところに気がつきましたね。
そうなのよ、馬みたいなね
すごいな、うん、でもそれで言うと、
うん、
その、まあ、馬っていつ来たのってところもそうなんですけど、
うんうん、
僕はあの十二支、
ほいほい、
十二支の動物当てられてるじゃないですか、
うんうん、
まあ、元々はなんか方角、
うんうんうん、
を分かりやすく、その、うん、覚えやすく整理するために動物を当てたっていうふうに言われてるんですけど、
うん、
その干支ができた当時、日本にこう使われるようになった当時って、
うん、
まあ竜に関しては空想上の動物ですけど、はいはい、
うん、
一匹だけその時代に本当にいたのっていう動物が紛れてるんですよ、
うん、
それが僕はすごい気になるんですよね。
羊？
そう、羊。
ああ、確かに。
海外には、まあもちろん、いたと思うんですけど、当時日本に羊っていたの？
確かに。
多分いないと思うんですけど、
うんうん、
にもかかわらず、その羊を当ててるっていうのは、
うん、
なんかちょっと不思議だな。
っていうことは、十二支も、中国から渡ってきて、なんかよくわかんないけど、よさげじゃねって言って使ったのかな。
まあ、羊っていう動物がいるらしいよみたいな。
そう、あのキリンとか竜みたいに。
あ、そうそうそうそう、
うん、
うん、だって虎だってまあ、
うん、
存在はしてたかもしれないけど、まあ、正味見たことがない人の方が多いわけじゃないですか。
うん、
うん、それでも、
ね、
虎を当ててたって。
そうするとそれこそ神社の狛犬、
はい、
あれも駒犬なんて言ってるけど明らかに犬じゃないじゃん、
うん、
ライオンとユニコーンじゃない。
ユニコーンなんですか。
あの片方角が生えてるでしょ、一角獣みたいな。
うんうんうん、
うん、
確かに、
うん、
確かにそうですね、うん、駒犬って言ってるけど、
うん、
犬じゃない見た目してますもんね。
そう、とりあえず角が生えてない方はあの獅子舞の獅子みたいな顔してるじゃない。
はい、
でそうすると獅子イコールライオン、
はい、
うん、 まあ、そもそも獅子舞の獅子自体もライオンが日本にいないからね。
確かに、うん、うん、そう言われてみれば、うん、何をもとに獅子舞って生まれたんだろう。ちょっとあれですね、あの、一つの謎から三つも四つも謎出すのやめてもらっていいですか？
確かに。
どんどん謎が増えてっちゃうんで。
まあじゃあそしたら今回は、はい、信じるか信じないかはあなた次第じゃないけど、はい、まあ謎は皆さんおのおので探ってくださいみたいな。
いやもう本当そうですね。
うん、雑にぶん投げてるけど。
じゃあ、あの、謎が謎を呼ぶ回になったというところで、今日はこの辺りで終わっていきますか。
すごい、今までで一番雑な終わり方だね。
まあ、そういう時もありますよ。
そうね。
はい。
歴史の端っこには、まだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえと、
佐野翔平で、歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた。